定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョーピック編集長の野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。今回は細分化して片付ける30分仕事術の著者、滝川徹さんをゲストにお迎えしました。大手金融機関の現役会社員で、いつも定時に帰っているという滝川さんなんですが、定時の道も一歩からではないですが、メールやチャットの返信、スケジュールのアポイントメント、就業前の振る舞い、守備一貫して残業ゼロに向けた細かい積み重ねをしていることが今回のインタビューから分かりました。第2回のテーマは、意外に自立も割り込みタスクを減らす方法。語られたどの方法テクニックも意識づけ一つで今日から使えると思いますので、ぜひお楽しみに。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。前回は1日あえて30分しか仕事するなという、まあ衝撃的な滝川式のメソッドをお伺いしたんですが、第2回のテーマは、意外に自立も割り込みタスクを減らす方法ということでお届けしたいと思います。割り込みタスクっていうのはですね、今やっている仕事を中断して対応せざるを得ない、例えばクライアントからの要望であったり、上司や同僚からですね、突発的に頼まれるちょっとした仕事のことなんですけど、まあ皆さんこれあるかなと思います。滝川さん自身もやっぱりこう、今回ですね、割り込みタスクということなんですけれども、ご自身でやっぱりどんどん入ってくる仕事ってあるんですよね。何も受け付けてないみたいなことないですか？
もちろんです。クライアントからこの件どうなったっていう電話がかかってきたりとか、同僚からちょっと相談したいんだけど、あるいは上司からちょっといいって言われること、まあ、普通の会社員があるような出来事ですね。こういうのは当然あります。
データといったらおかしいんですけれども、割り込みタスクの量が意外とバカにならんのだよということなんですが、このあたり少し説明いただいてよろしいですか？
私自身タスク管理っていうノウハウをやって、まあ、簡単に言うと時間の記録とかも取ってた時期が2013年とかあったんですけども、だいたい1日ですね、約120分とか、日によっては180分だった時もありますけども、計測してみるとそれぐらいですね、自分が予想していない割り込みタスクですね、上司からこう呼び出されたりとか、同僚から損されたりとか、そういった時間があったことが分かって衝撃を受けたんですよね。
8時間9時間のね、労働時間でいくと、もう本当3分の1とかもうそれに奪われてるということです。それ以上もしかしたらあるかもしれないということですかね。でその中で、自立もの割り込みタスクをどのようにこうさばいていくかということなんですが、具体的に何かメソッドありますでしょうか？
いくつかありまして、割り込みタスクを減らすっていう観点でいくと、一つはなるべく割り込みタスクを作らないように、普段からそういうスタンスを他人に例えば見せる
割り込ませるなよと。
もちろんストレートにそういうふうに言っちゃうと人間関係に支障が当然出てき
ます。出ますよね。
それは、はい、ちっちゃいことですけど、例えば声かけられて、今いいですかって言われて集中したとした時に、昔の僕もそうでしたけど、あ、分かりました、いいですよってこう無条件に反応しちゃったりするんだけど、
はい、
上司でも、あ、ちょっとこれ終わってからでもいいですかっていう風にもうストレートに言ってしまう。
その一言、
別に向こうも大至急とかじゃなければ待ってくれるわけですよね。でそういったことをちっちゃく毎日毎日やっていくと、あ、この人中断されたくないんだっていうのが伝わったりします
なるほど、逆の自立もですね、それを積み重ねていくと。
で先ほど言ったように、本当に急ぎの時は向こうも声かけてくるし、それはそれでもちろん応じるっていうのは大前提なんですけども、今言ったスタンスを示しておくことで向こうも気を使ってくれて、例えば今だったらチャットとかでね、ちょっと打ち合わせしたいんだけど、いつ頃ご都合よろしいですかって聞いてくれる。そうするとこちらもペースが、事前に3時に打ち合わせって考えておくのと、いきなり言われてっていうのだと、こっちの時間の使い方も全然違ってきますので、はい、そういったその本当に小さいことの積み重ねをしていくことで、割り込みタスクっていうのは最小限にすることはできるんですね。
いや、私もともと新聞社で働いてたんで、もう電話と割り込みの嵐だったんでちょっと今の話はですね、みんな聞いてほしいなと思ったんですけど、なんですかね、これ職場でそういう、こう環境をこう醸成していくみたいなことになっていくんですか、一人がそういう感じでやっていくと。
だから簡単に言うと、やっぱり自分の扱い方を人にちゃんと伝えてあげなきゃいけないですよね。
私の取説を皆さんに、ビジネス上の取説を皆さんに示していくと。
もちろん逆に他人も尊重してあげなきゃいけないんだけども、自分勝手にやるって意味じゃなくて、ただ自分はこういうふうにしてほしいっていうメッセージはやっぱり伝えてあげる、うん、 でそうすると向こうも向こうで向こうの範囲内では扱ってくれる。さっき言ったようにだから急いでるときはもうしょうがないけども、別に急いじゃないんだったらちょっとじゃあ後でにするかっていうのは別にそんなに向こうもストレスじゃなかったりしますよね、うん、結局だから働き方ってコミュニケーションって僕実は大きいと思っていて、私も OK あなたも OK っていうこうラインを見つけるっていうのがすごい大事で、そのコミュニケーションだと思うんですよね。やっぱりその自分のスタンスをどんなことであれ基本的になるべくオープンにする。そうすると周りが向こうのこう支障がない範囲で合わせてくれるようになるんですよね。そうすると行きやすくなる。でお互いやりやすいで自分も余裕ができるから向こうに合わせてあげやすくなるっていう相乗効果が生まれる。
割と今でもリモートでスラックとか Teams とかでですね、ビジネスチャットでやっぱりこうどんどんどんどん来てくるとですね、やっぱりすぐ返さないとなんかちょっと気持ち悪かったり少し申し訳なかったりする気持ちあるんですけど、ここはどうしたらいいですかね。こう面と向かってないケースって結構あると思うんですけど、
これはですねよくセミナーとかでも質問を受けるんですけども、まあ、冷静に考えた方がいいのはメールはまあしかりですけど、チャットですら本当にすぐ返さなきゃいけないのっていうことですよね
はい、相手が本当に急いでるのかと。
もちろんあの早い分に越したことは向こうもないでしょうけども、別にじゃあ半日間そのメールっていうかチャットが来て返事しなかったことで向こうのなんかビジネスの支障になるのかっていうことですよね。
まあ、あのずっと帰ってこなかったら向こうからリマインドしてきたりしますかね、本当に大事だったら、
うん、逆に僕が自分、うん、逆の立場だったら本当に急いだら多分もう容赦なく電話すると思う
なるほど、
まあ、あるいはオフィスにいれば声かけに行きますよね、
はい、
でそれが来ないってことはそれでいいんじゃないのっていう。
あ、もうそもそもパソコンでパチパチ頼んでる時点でそんな急いでねえだろと。
メールのメリットっていうのは送る側はいつ送ってもいいわけですよね、極端な話夜中送っても別に見る側のは別にいつ見るか分かんないわけで、
うん、
そのメリットがあるのがメールだから送りやすいんだから、逆もしかりでこっちがいつ見るかっていうのはこっちは決めていいわけですよね。向こうが急いでれば向こうが必ず連絡をしてくるんですけども、じゃあ実際にビジネスの現場で私とかだからメールチェックとかチャットチェックする時間ってのはすごい限られてますけども、じゃあそれで問題になったことありますかと、もうこの10年ぐらい1回もないので、
うん、
だからまあやってみてくださいっていう感じですよね。
まずやってみなあれと。あとやっぱりこう割り込み仕事で一番多いのが会議ですね。最近やっぱりこうスケジュールを共有しているオフィスが多いと思うので、そうするとまあ任意出席も含めてですね、いろんな会議にボコボコですね招集されるということはあるんですけども、これで日中作業時間が相当奪われるっていうあの方いらっしゃると思うんですけど、これはどうすればよろしいでしょうか。
2つあって1つはどうしてもっていうんだったらもう自分で予定ブロックしちゃえばいいですよね。最初に
あらかじめブロックしておくということですね。
もうここ入れないでください、まあ、要するに入ってる風にしちゃえばいいっていう細かい言い方もあるし、私は別に本当に入れられちゃって自分がなんか支障があるんだったらやっぱずらしてください、この予定無理ですってもうちょっと柔らかい言い方しますけどねまあ、よくあるのが、例えばこう休みの予定だったんだけどまだカレンダーに入れてなくて入れられちゃったっていう時は本当にね無理な時は仕方ないけども、まあ、基本的にはもうそんなことの役員とかでもない限りないわけなので、いやこの日ちょっと都合悪いんで別の日程にしてくださいって言うだけの話ですよね。だからこうコミュニケーションの話ってさっき言ったんですけど、やっぱり自分の言いにくいこととかも可能な限りやっぱり伝える、
うん、
でさっき言ったようにお互い歩み寄る話だと思ってるので、向こうは向こうの事情もあるでしょうから、どうしてもできないときはそれはもういろいろあるんですけども、基本的にそういうときってあんまないので、勇気出して自分のスタンスをちゃんと自分の要求とかスタンスを伝えるっていうのはコミュニケーションの話なんですけど、働き方を変えることにものすごく大事なんですよね。
どっちかっていうとちょっとやっぱりこう真面目すぎるというか気真面目すぎるというか、まあ何でも自分でまあやらないといけない、何でもこうすぐ返さないといけないみたいな、そういうのがちょっとやっぱり学校教育からこう染みついてるような印象を受けたんですけれども、逆にこう頼まれた仕事で自分がやらなくてもいいんじゃないかみたいな仕事もあると思うんですけど、それも頼みづらいなみたいなあると思うんですよね。そこのなんか乗り越え方とかありますか。
罪悪感感じたり頼みづらいなと思った時に、本当にそれって相手が思うのっていうのを考えるようにしてますね、うん、だから自分はそう思うけども、じゃあ意外と聞いてみたら喜んでやってくれます、やりますよって言ってくるかもしれないですよね
なるほどね、やりますみたいな、
うん、は
い、
僕自身こう練習ずっとこの数年やってきましたけども、相手が得意な仕事であったりとか、あるいは相手が比較的余裕がある状態であれば喜んでやってくれるんですよ。むしろ歩いてて自分がその地域よく知ってて外国の人から道聞かれたら別に気持ちよく教えてあげるじゃないですか、あっち行けば行けるよって、うん、でそれで喜ばれたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。人って基本的に人の役に立ちたいっていう生き物なので、よっぽど自分に余裕がないとかね、あるいは本当に嫌い苦手な仕事お願いされたとか、そういうことじゃなければ人って基本的には喜んでやってくれるんですよ。
割 となんかこうビジネスチャットですね、毎回毎回お忙しい中すみませんみたいな書いてるのもなんか時間の無駄のような気がしてきたんですけど、うまいこと頼めませんかね。なんかこうい
やだからもしよかったらっていう言葉は僕に使います
ね。もしよかったら
選択権は向こうですよね。そうすると
あボールは向こうに投げると
提案なので、もしよかったらこういうふうにやっていただけませんかっていうと、いきなりこれをやってくれますかって言われるよりも向こうも気持ち的に多分随分違うんじゃないかと思うんですよね。
1回目の回に少し戻るんですが、30分仕事術の中で、まあ、こうスプリットしてですね、入りを入りやすくして結果はあまり意識せずにとにかく30分使いましょうということで、どんどん仕事を回していきましょうという話だったんですけども、まあ、一方でいろんな仕事いろんな締め切りデッドラインがあると思うんですけど、こう迫ってくるとですね、どうしてもまあもうこうちょっと最後のゴールみたいな感じで時間詰め込んだりだとか、まあ無理したりだとか、まあそういったことがあると思うんですよね。夜中まあ残業したりってことが一番典型例かもしれないですけども、そのあたりはどのようにこうまあ割り切ってというか、まあそこを活かせないというポイントなんでしょうか。
30分仕事術のメリットは結局早く着手するので、うん、仕事の全体像が見えやすくなる。普通の人ってやらないといつ終わるか全然見通し立てませんけども、毎日30分やっていけば、あこのペースじゃ終わんないやっていう、さっき言ったように見通しが見えやすくなるんですよね、
うん、
そうすればもちろん仕事によりますけども、早めにちょっともうちょっとこれ期限なんとかならないかっていう交渉もできますよね。または単純にその生産性がめちゃくちゃ30分仕事で細切れになることで上がるので、15時間かかると思っていた仕事は10時間で終わったりもするし、そういういろんな複合的な要素で問題なく回っていくっていうのが私の実感です。
確かに、まあ、手をつけないことにはそのなんとなくモヤモヤしてこの仕事でかいなとか、なんとなく時間かかりそうだなって言ってて3日4日1週間経っちゃうことって結構あるので、30分でもとにかく目の前に広げる、まあ、触る、そうすると人間的にちょっとやりたくなる、やりました30分区切りましたやると、あこれぐらい時間あるんだと分かるので、本当にできないと思ったら、まあ、時間もう少し伸ばしてもらえませんかとか、 ここまでにできますよっていうのを伝えるっていうこともあると。で次回以降にこう立てやすくなるってことですかね、そういうのは、はい、
まさにだからコミュニケーションだし、まあ、おっしゃったように次回のこう仕事のお互いのデッドラインの決め方とかも上司とかと調整できるようになってきますよね。
もし15時間の仕事を10時間で終わらせたら、5時間滝川さん何されるんですか。
私はですね、自分が好きな仕事をやるかぼーっとするかですかね。
あ、ぼーっと
あ、ぼーっとするかはちょっと冗談ですけど、はい、やっぱり僕自身は常にやっぱりこう仕事を早く終わらせて余裕を持つっていうふうに心がけているので、そうすると例えば自分の気持ちに余裕が出てくるから、同僚と例えば同僚の相談を受けたらなるべく気持ちよく乗ってあげるとかもそうですし、あるいは自分がやりたい会社の仕事でも自分がやりたい仕事っていうのもありますから、そういう仕事をどんどんやるようにする、それによってもっと成果を出すようにするとか考えてますね、いつもね。
ここで編集部のはるちゃんからの質問です。面倒なメールの返信をためがちです、どうしたらスピーディーに対処できますかということなんですが、いかがでしょうか。
メール返信に時間を決めてかけましょうという端的に
滝川さんどうされてます、朝とか
メールとか見る時間っていうのは自ら割り込みタスクを増やす時間になっちゃう。第1回でもお話したんですけど、自分のペースで本来できることなのに、
うん、
逐一メールをチェックしていると逐一それに時間を取られちゃって、どんどんどんどん自分からメールチェックに時間を増やしていくことになっちゃいますよね。でそれはやっぱり増やしたくないっていう発想で、長時間労働の時は例えばですけど朝10時と午後4時にメールをチェックすると、でそれ以外はもう見ないっていうふうにもう決めてやっていました。
10時から30分ですか、それとも15分とか。
もう30分とか決めちゃう。で返信とそのチェックを分けるっていうのが一つポイントだと思うんですね。
ほう、
メールチェックをして了解しましたっていうすぐ終わるようなものが結構多いと思うんですけど、こういうものはもうすぐ返信しちゃいますけど、はい、
その場でね。
例えばさっき質問があったように、なかなかこう気持ちが返すのにこううーってなっちゃうものはチェックとは別で、もう仕事のタスクとして把握して別の時間を取るようにすると、
あ、なるほど、
メールチェックの時間が取れなくなりますよね。
滝川さんの、ね、メンターのこう吉越幸一郎さんも2分以内でできるかどうかっていうのを、ね、一つのパラメーターにして、ですぐできるものは即座にやって、まあ、そうじゃないものはちゃんとタスク化しなさいみたいな話があったと思うんですけど、まさに今のメールも自らわざわざそれ本来は主体的に能動的にできるものを、まあ、向こうの都合に合わせる沼に入っていくなということですよね。返信に時間かかるものに闇雲に手をつけるなというところですかね。今
何かに時間をかけるっていうことは何かに時間をかける他の時間を 失ってるってことなんですよね。今からメールの返信30分それやるんだとしたら、本来この仕事にやろうと思ってた30分がを使うことになるわけですから、そうするとその30分をやるためには残業しなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。時間って増殖しないので、何かに30分使えば別の何かができなくなる、当たり前ですけど取捨選択の話なので、やっぱり自分の時間の使い方にを意識するっていうのがすごい大事ですね。
第2回のテーマは意外に一律も割り込みタスクを減らす方法ということで、1回目に続きまして30分仕事術の著者滝川徹さんにお話をお伺いしました。次回も引き続き滝川さんをゲストにお迎えしてお送りします。ありがとうございました。職場で同僚や上司らに自分の取説を日頃からメッセージとして出しておく、よろしければと相手に言いづらいことも伝えていく、メールの返信、ビジネスチャット、即レスの脅迫観念を疑って返す時間をあらかじめ決めておく、タスクは早めに30分着手で全体像、スケジュール感を肌感覚で知っておくといったようなことを滝川さんが語られました。まあ、こう聞いているとですね、業務効率のマニアだなというと言い過ぎかもしれませんが、さすが定時に帰っているということだけあってですね、細かいテクニックがふんだんに語られたのではないかと思います。改めて感じましたのが、石をうがつではないですけれども、小さな石気づけ、行動の積み重ねだなというふうに思いました。皆さんも一つでもいいので、ぜひ実践をトライしていただければと思います。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。